Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、パーソナリティの浅田渉です。2017年2回目の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は2016年に放送した番組の一部を現地レポーターの田畑和恵さんとともにスタジオで振り返ってみたいと思います。今日で番組は173回目になるんですけども、去年もね、多彩なゲストをスタジオにお招きし、また展覧会や作家のアトリエ、福祉施設などを、訪ね歩いてきました。その中でとりわけ印象に残っているアール・ブルットのエピソードを、浅田と田畑、この二人でざっくばらんに語り合います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきますということなんですが、今日はゲストというよりはですね、2016年の振り返りということで、現地レポーターの田畑和恵さんと浅田の二人で、お届けしたいと思います。じゃあ田畑さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろありましたけども、はい、2016年も、
ね、はい。
今回で、ね、2017年の1月13日、173回目。ということで番組も重なって、
ね、重ねれば
きましたよね、本当に。
ね、
はい。なんかこう、一年間いろいろやってみて、こう、まあ印象残ってるね、エピソードとかもいろいろあると思うんですけども、これラジオ何年目になるんですか、これ。13年やって、14年やって、15年やって、4年目を過ごしたんですかね。ですよね。
そうですか、
うん。
あの、まあ、糸が。
あ、そうですね。糸が、もともとはね、2016年、13年は、糸が和夫さん、あの、ね、障害福祉の、生み出した方ですけども、の、生誕100年をね、記念して、こう、番組できたところから、アール・ブルットの話でというところでやってきて、もう本当。
グローになって3年。
そうですよね。もう、っていう感じで、皆さん、本当に長く聞いていただいている方は、本当に嬉しいなと思っておりますけども、
ですね、
1年やってみて、今回現地レポートとかでも、どっちかというとこのね、アール・ブルットっていう風なこととか、障害福祉とアートみたいなことを切り口にしながらも、例えばね、花と石にね、
そうですね、
お話をね、見取りのことを地域実践されてる先生にお話を伺うとか、いろんなところの現場に、ね、田畑さん今回も行かれたと思うんですけどもね。ね、いかがでした？
1年間
振り返ってみて。
今話に出た、滋賀県のね、永源寺地区、市でいうと東近江市ですけれども、なんかそのことも一つですけど、なんていうんでしょう、この滋賀のなんか奥深さというか、味わい深さみたいなことにまた出会えた1年だったなというのはすごく思いますね。
なるほど、
現地だけじゃなくて、招いたゲストの方の話も含めて、
確かに僕もそれはまさに思いました。結構今回振り返って、いろんな方とどんな話したかなと思った時に、滋賀だからこそとか、滋賀の地域性を生かしてもアール・ブルットの話とかっていうのが出てきてて、やっぱりね、こういう滋賀県ならではの歴史っていうのを踏まえた上で、いろんな文化を発信していくっていうところもこの番組やってきてることなんだなっていうことをこう確認した年でもあったなっていうのを思いましたけども、
あとね、もう一つ、去年ももしかしたら振り返りの時にお話ししたかもしれないですけど、このラジオを聞いたという方から、また自分たちのところでもこういうことをしたいとか、何でしょう、こういったことをやれないだろうかみたいなお声掛けをいただくみたいなことも、なかなかそのダイレクトにね、こう聞いてああって思うことはあっても、それをもう一歩進んで連絡してみようって思うって相当なことだと、
そうですね、
相当なことにはエネルギーが、エネルギーがね、必要だと思うんですけど、そういうことが あの数件あったっていうのも、
あ、それは
直接的に嬉しい。
やっぱりね、あの僕もそのそういうこう違うね、あの、うん、ちょっとタイプが違いますけど、うん、まあ今その大津にね、はい、滋賀県の大津っていうところまあ住んでるわけなんですけども、はい、住んでて、はい、あの地蔵本があったんですよね。
はい、
で、あの地域地蔵本があって、はい、うちの娘とね連れてってやったら、はい、家のね、はい、裏に住んでらっしゃるね方がね。
はいはい、
ラジオやってますかってこう聞いてくださって、自治会とかでもお話しするので、うんうんうん、と思って、
うん、
あのあやってますけどって言ったら金曜日聞いてますと、で息子が聞いてて、っていう風な話で息子ちゃんがね聞いてくれてて、
これなんかこう裏のあの人ちゃうかみたいな、
そうですよ、これ聞いてくれてた本当にありがとうございますっていう感じなんですけども、そういうね。なんていうか、うん、例えばね、こういうことに興味があるなとかっていうので、目に見える範囲で聞いてる方っていうふうなことと、うん、また自分の全く違う、こう、近所、ご近所さんとかからラジオ聞いてますって言ってもらえると、はい、いろんな人聞いてくれてるんだなっていうことを実感できたりとかして。
はい、そうですね。うちの職場の、はい、あの、若い女性が通ってるマッサージ屋さんに行ったら、うん、あなたのとこの法人でラジオやってるでしょって、は
い、すごい。
言われたっていうのもありましたよ。今の話で言うと。
はい。ちょっとずつ、こう、滋賀県内のね、ねところも含めて、ね、いろんな方が、まあ、やっぱりラジオね、長くやってると聞いてくださってる方も増えるなというふうに思ってるんですけども、うん、なんかこう印象に残ってるスタジオトークとか、はい、まああるいは現場ね、はい、タワさんの場合現地いろんなとこ行かれたりとかする中で、どうですか今年ちょっとそういうのも振り返ってみましょうかね。
そうですね、はい、あのまあ、打ち合わせの時に浅田さんもおっしゃってましたけど、うん、やっぱり中川さん、はい、中川遥さん、
あ、はいはい、ね、中川遥さんはね、うん、NPO 法人チュラキューブというあのところと、はい、キビモクという株式会社の代表、ね、
ダブルでやっていると
、ね、あの会社と
意識的にというか意味があって、はい、その、ねはい、ダブルでやってるとおっしゃって
ました、ね、そうですね、で、僕、まあ、結構古くからあの彼と、まあ、友人というかいろいろこうお付き合いあったんですけど、うんね、でも実は長いことお話してなかったんですけども、まあ彼の中で語ってる肩書きっていうのがなかなか不思議で、うん、一周キュレーターっていう、わかりますかね皆さん、一周キュレーターって、ね、課題を編集する、うんうんうんうん、して、まあ、解決していくみたいな意味合いで名乗ってらっしゃると思うんですけども、うん、でその中で、まあ、その障害がある方の、うん、社会的就労っていうことを、まあ、テーマに活動されて、大阪の淀屋橋、まあ、都心部でカフェをね、経済でランチを提供されて、うん、そこでね、障害ある方も、まあ、もちろんその就労の一環として働かれていて、まあ、すごく実際、人も入っていてね、いい感じのおしゃれなカフェなんですよ、ね。ギブ&ギフトってとこなんですけどもね。うんうん、まあ、その話から、今の障害福祉の現場における造形、ね、活動のあり方を就労からどう考えるかってこと、結構深い、うん、突っ込んだ話をしていただきましたよね。
本当にそう思っていて、はい、どれぐらい、ね、就労継続、B 型をしている事業所の方が聞かれたかわからないですけど、はいはい、こうちょっと反感を持つっていう気持ちもあったでしょうし、はいはいはい、
うん、
なぜ反感を持つかといったら、こう耳をこう塞ぎたくないというか、はい、向き合いたくないところに、をズバッと、ね、うんうん、言ってくれたっていうことと、はいはい、まあ、その B 型事業所のあり方だけじゃなくて、社会福祉法人のあり方にも触れてくれただろうなと思って、いて、
はいはい、
なんでしょうね、
うん、
うん、
社会福祉法人のあり方か、
うん、にも、うん、関係する話だったと思うんですよ、うん、構造では言っていなかったかもしれないですけど、はい、見学の文化の話してたじゃないですか。
あ、してましたね、
はい、
うん、
福祉の事業所の方々同士って簡単にお互いの事業所を見に行って、
うん、ね、見に行くってありますもんね、
で、見に行った後そこのやり方を簡単にこう、
うんうんうん、
真似する、うん、っていうことを当たり前のようにやるよね、はい、っていうことを皮肉りながらも、うん、でも、まあ、それをせっかくだから生かして、
うん、
もっとね、発信することとか、はいはい、その事業が持ってる意味に向き合ってったらどうだっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、ちょっと B 型の事業所の話にちらっと戻ると、
はい、
まあ、商品を作って売るっていうことを結構いろんなところでもやっているんですけれども、一方でそれを支援している支援員っていうのは、そういうことを専門に学んできているスタッフじゃない、
ないと、うん、
中で、でも本気で本当にそのものをどう売ろうかっていうことを考えているのかという話、
うん、
それはその職員個人の話でもあるし、福祉側のことでいうと、ずっとその職員たちは、うん、福祉の制度論とか、はいはい、あとはどう支援するかとか、うん、ケアするかっていうことは、うん、研修として学んでくるけども、はいはい、全くそういったことは もそういったことっていうのはそのどう商品を売るかとか、はい、商品を開発するかということは学んできてないというか、はい、研修体験に組み込まれてないっていうことも課題提起してくださった、
うんうん、そうですね。いや、すごく面白かったのがまさに、まあ、タマさんおっしゃったことなんですけども、うんうん、結局のところそういうふうに社会に出るっていう時の中で働いていく時に当然誰もが技術っていうのを身につけていく、はい、知恵とか技術をっていう、はいはい、でもその支援っていうふうなことの福祉の支援っていう枠組みの中の話と一方で本当に別で例えば折にしてもそうだし、うん、クッキー作りにしてもそうだし、はい、いろんなことを本当にその、専門的にじゃあ作っていく技術っていうのは、うん、まあ健常の方で誰もがそういう例えば専門学校行くのも含めて、ね、やっぱあるんだけど、うん、そういうのがないって時に、うん、結局その各法人さんとか施設さんの職員の経験の量にもう全てが左右されると、うん、その方がこういうことがうまく作れるから教えてもらえるとかあるけど、うん、そういうふうな研修当然職員は受けてないので、うん、ってなった時にも人に依存してしまうっていうことっていうのは、まあすごく、あ、本当、まあそうなんだなっていうふうなことを、うん、改めて、まあ、うん、なんていうか分かってはいたけども、うん、なかなかそこズバリって言えないっていうところですよね。そうそう、
分かってはいたけれどっていうことですよね。うん、
ね。
で、中川さんはその一周キュレーターというだけであって、うん、実際にね、その取り組み、はい、そういった研修1年間かけて、はい、その商品を開発していこうっていう研修されたけれども、はいはいはい、なんかそれはその場での出来事にしかなかったっていうことも、はいはいはい、なんかそれもすごくこう、うん、身に覚えがあるみたいな感じがあって
そ, う
そうそ う, そ, う, う、ね、そこもね痛かったですね。
なるほどなるほど、うん、いやでもまさに一周キュレーターというか、まあ、この番組自体がいろんな立場の人呼んできてこうやって喋るじゃないですか、うん、多分だからその使いようによってはコラボレーターだと思うんですよね、
うんうん、
だから福祉の現場で中にいてそのあって働いてる方が当然身につけてる支援という枠の中の専門知とか技術っていうのももちろんあるとでなった時に誰と手を組んでその辺のそこの世界では語れない世の中実はこうなっててなみたいなことってやっぱあるじゃないですか、うんうん、
ありますね。
だからその辺を続いてるんですよね、うん、だから僕思ったのが中川さんが言ってることって就労っていうよりも社会的就労っていう社会的がついてることに意味があるんだなっていうのをすごい思いましたよね。働くってそもそも社会に関わるってことじゃあ社会に関わるって時に社会ってどんなことが起きてるかってことを本当に考えて仕事作ろうとかって思ったら、うん、やっぱ支援とか福祉の制度の枠の中だけだとある種特別な状態、
うん、
守られてる状態の中でどうしても関われない部分も逆に生まれていくみたいなことをすごく言ってるんだなって、
うん、
いろんな事例を通じて、
うん
うん、まあ滋賀ならではの美とかっていうので、はい、まあ、滋賀県も美の滋賀っていうプロジェクトやっていたりとか、
ずっとやってますね、
まあ、そういう意味では、うん、西安造形大学にね、お勤めされてる石川亮さんのね、はい、
うん、
お話もそうですし、僕一つ面白かったなと思ったのが、今回美術館の、公立の美術館のキュレーター、まあ、2名出ていただいていて、一人が、まあ、もう先週のことなんですけども、高浜市のね、は
い、
愛知県の高浜市の焼き物の里、河原美術館、長いので、
はい、
忘れそうなんですけど、そこの、今泉武弘さんという方と、はい、あともう一人は、
もうちょっと前ですかね、先週。
そう、前ですね、先週ですね。はい、あと、まあ、滋賀県の、
ね、
はい、県立美術館、うん、近代美術館の渡辺あゆみさんと二人出ていただいて、はい、
うん、
やっぱりその公立の美術館のが担える、まあ、アルブリュットとか障害福祉とアートっていうところをどうやってキュレーションして社会に展示して、うん、提示していくかっていうようなことの中に、うん、一つ地域性っていうのがすごくでかい、はい、当たり前のことかもしれないけども、その美術史に乗らないようなね、うん、取り組みっていうのを日常的にいろいろこう、もちろん福祉施設との取り組みとかも含めてやってるって時に、その場所ならではで起こってることをちゃんと見ていく、
うん、
滋賀県だったら滋賀県とか、愛知やったら愛知とかっていうふうなことの歴史を踏まえていくことの大切さっていうのを結構こうに、まあ、割と近い週で2人出てもらったんで感じましたね。
そうですよね。なんか、まあ、美術館のか、学芸員さんたちってもちろん展覧会作るということの他に、ね、
はい、
ご自身が専門とするものをこう調査したり研究したりということがあると思うんですけど、はい、まあ、滋賀県は、近代美術館なので、はい、作家がまだ生きているということはあるにしても、
はいはい、
なんだろう、この渡辺さんが担当してくれている一個にアルブルットがあって、うん、その作者がのほとんどがまだ現存しているとか、うん、生きているということで言うと、うん、行ったら会えるっていう、うん、まあ、仏教美術の人もその 仏様を守ってる地域の人とかからは話は聞けるけれども、うん、それを作った本人からは話聞けない。でも、それを作り出した人がまだそこにいるっていう状態をこう調査していく面白さってあるんじゃないかなって思うんですね。
なるほど、なるほど。
あの、それで、渡辺さんは去年なんですかね、おととしになるんですかね。
うん、はい。おととしですよね。
シンガーのアルベルトをテーマにした
展覧会をね、命の印っていう展覧会を
作ってくださってましたけれども、うん、あの、そのために、県内をね、滋賀県内を調査に回ったら、うん、まあ、こんなになんかこう掘り下げることができる土地なんだっていうことに改めて出会っていて、うん、はいはいはい、これを地道にやっていけば、また違う軸、うん、でのこう展覧会が作れそうだっていうところまでたどり着いたって話をされていて、でもそれは私もあの滋賀県じゃない県から滋賀県に来て、そのなんか、あ、まあ作者が現まだ生きているっていうことだけじゃなくて、なんかその支えてきた人たちもその過程をね、何らかの形で残している、まあ丁寧に記録を取っているってことはそんなないかもしれないですけれども、この時がこうでこうでとか、あと作品のこれはいつ頃作られてみたいなことをなんかちゃんと残してくれているということはなんか多分他の県でそんなにないんじゃないかなっていうふうに思って、なんとなく渡辺さんと同じことを私も感じた
かなと思って。なるほど、なるほど。確かにそうかもしれない。それって誰がそれを記録し続けたかっていう歴史でもありますよね。やっぱりそういうことを大事だと見出した人が、それを残していったから後世で研究できる人がいたりとか。
はい、そうですよね。まあ、その時々で、まあ、みんなアルブルトと思ってやっていたわけ。はい、ではないにしても、うん、ね、いろんな切り口で ね、お仕事の一環であったり、うん、はい、だったりしても、うん、なんかこう、調査できるというか、掘り下げられる何かが、手がかりがあちこちにあるっていう、ね、
そうですね、うん、なんか逆の言い方をすると、アールブレッドを調査することで地域が見えてくるんだなっていうふうなことを一つその思います。ノマでももちろんそのアールブレッドアート日本とか、ね、八幡のそのノマのあの旧市街の街並みをこう見出していくとか、地域の人と一緒にお話をするとかね、ボランティアさんとみたいな、なんか入り口にして地域が見えてくるっていうこともあるし、まあその逆もね、もちろん地域を調べていく中でアルブルトの良さが分かるとかっていうふうなことで言うと、まあ今日冒頭で話した話と戻ってきますけど、やっぱり地域とか滋賀の美みたいなことをこう各地でね、滋賀だけじゃなくていろんなこう実践されてる方の地域の面白さみたいなことを発見するためのなんか福祉、あるいはアルブットみたいなことっていうのが、今年はいろいろ放送していく中でちょっとより分かったかなっていう気は、しますよね。
地域の魅力を発見していくための福祉とかって面白いですね。
面白いですよね。ね。そうそう。だから地域福祉っていう言葉とまたちょっとニュアンス違うかもしれないですけども、それもありますよね、きっとね。でも。でも
近いようなことは井口先生が言ってたのかもしれないですね。
はいはいはい、はい、そうですね。
観光と福祉っていう言い方だったかもしれないですけど。
ね、あの、同志社大学の井口、ね、光先生も出ていただきましたけどもね、そんなお話も、おっしゃってましたよね。
自然となんか使っていますけど、多分、出ていただいたゲストとか訪れた、現地リポート先で、拾った言葉というかいただいた言葉をなんか自分のもののようにして喋ってるってあるんだろうなって。
絶対あると思います。もう誰が喋ったかよく分かってないですね。これだけやってるとこう入り込んできて、また喋っていって広がっていくみたいなねこともありますけども、まあもう時間そろそろなんですけど、僕はやっぱりね、今年の2月、去年のね、2月、3月かなの放送で、田中夢さんっていうね、夢子パテセント名義で、ライブをね、近江八幡の周遊館で、ING という施設合同企画展の一環でライブを、されたことが、やっぱすごく、番組の干せて、放送できてよかったなって思いだけは一応伝えとこうかなと思って。はい。まあそんなことで、美術に限らずね、パフォーマンスとかも含めて、いろんな、方の放送しましたね。
田中夢さん、あのイベントで、まあ共演したというのか、ね、ここでも何回か取り上げた、コナンワークショップグループのチームも、イベントに出ていて、それを見て、ご自身ね、参加されるように、なったんですよね。
なりましたね。そこにも出ていったりとかしてね、まあ、そういう交流もまた生まれてるっていうことで、まあちょっと引き続き、時間が来ましたので、2017年になりましたが、また新たな、現地レポートももちろんそうですし、いろんなこう領域ジャンルのゲストの方招いていって、 アール・ブルットなど副詞から生まれる表現ということの可能性について語っていきたいなというふうに思いますので、うん、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ということで今日は浅田渡ると、はい、
あ、はい、もう本当に終わりですか。
本当に終わりですよ。もう時間ですよ、川瀬さん。
今後の抱負とか喋って終わるかと思ったら なくなっちゃったんですね。準備してたんですけど。
あ、今後の抱負、今後の抱負、ちょっとじゃあ、ちょっと準備してたこと喋ってください。
喋っていいですか、
うん、もちろん。
あれです、去年も言ったんですけど、はい、この現地リポートに、うちのグローのね、他のスタッフにも、うん、こんな楽しいことをね、経験させたいなっていうことで、去年、具体的に、ワルトさんって言ってたんですけど、うんうん、ワルトさん、別の道に行かれたので、はい、ちょっと計画失敗したので、はいはい、今度こそそれを実現させたいと思う。
なるほど。
はい。
わかりました。ということでね。
ことを言いたかった
んで、はい。いろんな方、現場にもね、連れて行っていただいてということで。
ゲストにはね、
はい、
何回か
来てますけど。そうですね。来ていただきますけどね。う
ん、はい。
はい。ということで、
はい、はい、
改めて、
はい、
はい、また2017年もグロー、生きることが光るなら、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
グロー、生きることが光になる。
さて、そろそろお別れの時間です。いつもだとね、軽く振り返ったりしますけども、2016年振り返るのにさらに振り返るって感じもおかしいんですけども、まあ、2017年も、本当に、いろんなゲスト呼んでいきたいと思いますし、近々だとね、また滋賀県の大津プリンスホテルで開催されるアメニティフォーラムの現場からもお届けしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渡でした。